トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
続いてはこのコーナーです。生涯百科事典。おお、
来ました、アカデミックコーナー、
ね、知ってるようで知らない、まだあまり知られていないさまざまな障害について、先生のお話を伺えるというアカデミックなコーナーです。ということで今日は脳性麻痺と小児麻痺の違いについて教えていただきます。
え、違うんだ、
うん、教えていただきますのはお医者さんの藤野正弘先生です。ガンちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日なんですけど、
はい、
脳性麻痺と小児麻痺の違いってことで、
はい、
非常に似通ってるなとか思うんですけど、先生、風邪ひいてます？
多少
先生も風邪ひくんですね。
風邪ひくんですね。
どこでも風邪ひきますので、皆さんも風邪ひいて
なるほどですね。はい、非常に似てるなとか思うんですけど、ちょっと簡単にちょっと教えていただければなと思うんですけど。
そうですね、はい、脳性麻痺と小児麻痺の違いということで、ちょっと僕の知識が間違ってたらいけないと思って、
はい、
実は私図書館に行って、
お先生、
小児科と書いてる教科書を何冊かちょっと引っ張り出して調べてきました。
ありがとうございます。
調べてきたんですけどね、
はい、
小児麻痺っていう言葉が、
はい、
実は教科書には載ってないんですよ。
へえ。
僕もちょっとあらそうだったっけなとか思いながら、
はい、
ちょっともういろんなものを探しても結局出てこなくて、
はい、
でインターネットでも調べてみたらですね、
はい、
その小児麻痺の方はポリオって聞いたことありますか？
ポリオ。僕はポリオワクチン
の配
るというか、うん、イベントやってました
ね。ですよね、
はい、
そのポリオに感染した場合を小児麻痺というらしいんですね。
で、
ただそれがちゃんとした定義なのかどうかっていうのがちょっとはっきりしないので、のと、あとちょっと今日その両方とも取り上げるとおそらく皆さん混乱すると思うので、
はい、
確実なことが書いてあった脳性麻痺について、
はい、
ちょっと今日は簡単にですけども説明させてもらえたらなと思っています。
はい、
でですね、まず言葉の方から見ていこうかなと思ってるんですが、
はい、
よく皆さん麻痺って言葉使いますよね。
はい、はい、
うん、
僕も使います。
使いますよね、はい、麻痺ってどういう時に使えますっていうのは難しい。
麻痺、
なんか痺れてるとか、なんかこう感覚が通常よりこうぼやけてるような時かなと思いますけど、ね、
そういう状態に慣れてしまってる状態っていうか、
なんか痺れてるのちょっとこう先行っちゃってるような感じですかね。
だから感覚が麻痺するって言ったら感じないとか聞こえないとかそういうのになると思うし、その運動麻痺だったら動かないとかそういう風になる。医学的にはそうですよね。
なるほど。
あとその他麻痺っていう言葉使うときには、例えば長野さんだったら多分そうじゃないかなと思うんですけど、距離感覚が麻痺するって言いません？
そうかもしれないですね、走ってる距離とか、目測誤るみたいな感じなんですね。ありますね。
昔はね、例えばその1キロでも結構遠いなって思ってても、
はい、
結構走ったりとかそういう人たちにとっては1キロなんて、そんなもん大したことねえじゃんって思うんじゃない
か。それはありますね、はい。
なので、医学的にはですね、確かに今お二人が言われたようにですね、その感じにくくなるとか動きにくくなるとか、はい、そういうことを麻痺と言います、じゃあその今度脳性ってことなんですけども、脳性って、脳みその脳と書いて、
はい、
脳性って書くんですけども、はい、だったらですね、ほら最近その脳の病気で脳梗塞とか脳出血とかそういう時に麻痺が来るって言うじゃないですか。そういうのでも脳性麻痺って言うんじゃないんですかっていう、
思いますよね。
確かに、確かに、いや、それはですね、そう思うのはその通りなんですよ。ただですね、この脳性麻痺の場合はちょっとそういうことを言うのではなくて、その人間がお母さんの体の中で生まれるっていうか、その大きくなっていくにあたって何らかの障害が起こって、で生まれてきて何か例えば姿勢とかですね、動かしたりとかそういう障害が出てくることを脳性麻痺と。
なるほど。
だから脳性麻痺といってもですね、今度はちょっと定義になるんですけども、もう 成長していくにあたって手が動かないとか、うん、足が動きにくくなるとか、うん、あと姿勢が保てないとか、うん、そういったことをですね脳性麻痺ということがあるんですね。
なるほどなるほど。
で、あの誤解があるといけないんですけど、はい、時々その、うん、あの知能とか、はい、そういうのも脳性麻痺に含まれるんじゃないんですかっていうことが言われると思うんですが、はい、あの言葉の意味をこれ調べてみたらですね、うん、あのとりあえずは絶対っていうのもちょっと言いにくいんですけども、うん、あの姿勢が何らかの形であの異常があったりとか、うん、手足が動かしにくい、それがないと脳性麻痺とは言わないと。
じゃあ身体的な問題があるっていうことですか。
身体的な問題がある、それも動く 手とか足が動かないとか、
あと
動きづらいとか、ね、首が動きにくいとか、まずそれがないと脳性麻痺とは言いませんよ。
そうなんだ、うん。
であとはあのもう一つ定義としてはですね、はい、じゃあ何歳の時ま
で
出てくるかってことなんですよね。であの調べてみたらですね、以前あの1968年に厚生労働、まあ、昔の厚生省だと思うんですけども、そこが作られた定義では、はい、お母さんの体の中にいる頃から、あと生まれてから4ヶ月間の間に何らかの形で脳に現れた病気が元で2歳までに症状として出てくるものを言うそうなんですが、2004年になるとですね、これはちょっとそういう上限はなくしましょうと。
ただ定義はない、
定義は一応その年齢の定義はないんですけども、ただそのまあ成長してくるにあたってそういうのが出てきたら脳性麻痺って考えましょうねっていうふうになってるんです。
そうなんですね。
なるほど。なんかちょっとあの込み入った話なんですけどね、あの2004年以降、以前に生まれた、
はいはい、
お子さんなんかはこっちに当てはまる認定なんですよね、きっとね。
おそらく
その上の方の1968年の方、でそれ以降に、まあ、生まれたというか認定された場合は、まあ、年齢関係なく、脳性麻痺だよ、
脳性麻痺、その成長に伴って出てきた場合には脳性麻痺って言いましょうねっていうか、ただですねこの2004年のあれも僕ちょっと何遍も読んだんですけども、かなりちょっとふわっとしてるのがあるみたいで、
あ、まあでも人の病気のことですから、これって決められない部分もあるんだ ね。
それがやっぱり難しいからということで、ちょっとそういうくくりはやめましょうねっていう感じをしてました。
ふわふわっとね、
ふわふわっとして
なるほど、
そうなんだ。
なんかでもやっぱこう何十年か経つと定義が変わったりするんですね、病気ってね。
そうですね、これはやっぱり病気っていうのはあのいろんな理由、あのやっぱり医学の進歩によって、いろんなことが分かってくるから、それに合わせて定義も変えていきましょう。これは別に脳性麻痺に限った話ではありません、あのその他の例えば一般的な生活習慣病とかもですね、いろいろ変わっていくっていうのはもう、
なるほどですね。
先生も変わるたびに勉強していかないと
ついていけないんですよ。逆に今患者さんから教えられることもあるんですね、特に自分が専門じゃないことに関しても。
なるほどですね。
そうだったんですかっていうことはよくある、
じゃあまた調べますよ、
ちょっと調べておきますっていう感じで。
なるほどですね。いやでも調べてくださる、ね、先生重要ですよね、本当に。
まあ、でもお医者さんは基本的にはもう皆さん一生勉強だと思ってずっと勉強、まあ、それはどの、あの、ね、範囲でもそうだと思うんですよね。
なるほど。
であとはあのいくら、まあ、いろいろその医学が発達してきてはいるんですけども、あの頻度としてはですね、だいたい1000人、1000人というか1000例出生 の、 あのものがあったとしたら、だいたいそのうちの2例、これはですね昔から割合的には全く変わってない
です。あ、そうなんですね。
0.2%、
これ僕の感覚だと多いなと思うんですけどね、
0.2%
ってすごく多い数字だなと思うんですけどね。なるほど。
なんかその割合がずっと変わらないっていうのは不思議ですね。
自分もこれ調べてびっくりしました。だからいろんなやっぱりあの、まあ、増えるか減るかどっちかだろうなと思って調べてたら、ほとんど変わってないっていうのが。
そうなんですね。
意外とあの結構生活習慣病についてはもうその時の生活習慣によってガラッとやっぱり頻度っていうのは変わってくるんですけども、その脳性麻痺についてはもうほとんど変わりがないというふうに言われてる。
原因はずっと同じ、
ほとんど同じみたいですね。
そうなんですね。
なるほどですね。いやでも本当 0.2% 多いな。なんかすごく多い気がします。
まあ、1000人いたら2人ですから、まあ 小学校1000人いたとしたら、まあ、そのうちの2人は
先生
マヒラ子がいるっていうこと
なんですね。だから必ずどの小学校でもいる可能性が、だって500人に1人だからね、
そうですね、
かなり多いなって思うんですよね。そうするともうちょっとね、理解があったりいろいろ出てきてもいいかな、この数字知ってるだけでもかなり
かなり違いますよ ね、 ですね。だから皆さんも多分この、 あの番組を聞いてるリスナーの方でもですね、おそらく脳性麻痺の方っていうのは実際に目にあの会ったこととかはあるんじゃないかなと思いますね。
ですよね、まあ、そのご本人も聞いてらっしゃるパターンも、
そうですね、あるでしょうね、あると思いますね、
なるほど。
であとはあのその脳性麻痺 の、 その種類というのも変ですけども、分類なんですけどもね、はい、あの脳性麻痺っていろんなタイプがあるんですよ、
タイプ、
例えばその手足が動きにくいって言いましたけども、はい、それが 手だけが動きにくい場合人もいれば、はい、足だけが動きにくい人もいる、はい、両方とも動かない人もいるっていうのもいるんですね、はいはい、でそこでその長野さんに聞きたいんですけど、はいはい、長野さんの場合はこの脳性麻痺の場合何に当てはまるんですか。
お聞きの皆さんはね、あんまり僕の姿が見れないのであれなんですけど、僕自身が脳性麻痺なんですよね。
自身が、
僕は脳性麻痺の、脳性麻痺の病気を持っている障害者なんですね、で、まあ、それもあってちょっと先生っていう形なんですけど、はい、で僕自身は自分ではちょっと分かってないんですけど、障害者の人で手帳を持ってるんだよ、障害者手帳、で障害者手帳に書いてあることをそのままお伝えすると、はい、両上肢上、ね、の軽度機能障害 と、両下肢、ね、足の方全廃と、っていう風になってるね。要するに下半身は全然使えないよ、だけども上はちょこっとだけ障害が残ってるねっていうようなニュアンスで書いてあるんだけど、あ、はい、実際はスポーツやってるからね、
そう全然そう思わせないから分からない、だからとか忘れてた、
まあ、先生がねここにいるからっていうのもあれなんだけど、はい、その診断、ね、障害の診断判断された時の状態で、はい、あなたはこの病気ですよって決められちゃうので、
それがずっと続くんですか。
そうそうそう、
変わらないんですか、
ね、変わることはほとんどないみたいね。
そうなんですね、
のようです、はい、そうか。なので僕は上半身がちょっと不自由で、下半身はあんまりっていうか全然得意じゃないよっていう、
全敗、
そう全敗ってね、すごい
全然そんな感じじゃないからですね、
はいはい、って言ってるね、僕を知ってるリスナーの方は言ってるんじゃないかと、そうそう思いますけど、まあそんな感じですね。
そんな感じ、
はい、
実際にその長野さんの場合は両手は今はもう普通に
ですね、文字を書くとかっていうのは右利きで全然大丈夫なんですけど、はい、これ見てる方は分かんないんですけど、例えばこう外旋って言って手を開く、外にひねって開くみたいなのは右手は開けるんですけど左手は開かないんですよ。
あ、そうなんだ。
だからこうこんな感じかな、
あちょっと、
はい、左の方が上手ではない、だからこう指で3とかやるでしょ、はい、こっちできないんですね。僕は左利きじゃないからできないと思ってたけど、多分麻痺だね。
なんか掴みにくいとかもありますか。
まあ掴みにくいとかはないね、なんかちょっと細かいことがやりづらいかなっていう感じ、はい、
ただそのプロレスの技をかけるときはどうなのかな。
そうなんですよ、こうね、
お上手ですよ。いや、うまいことやってますね。
でしょ、
はい、いや
だからその私も一回ね、はい、試合見に行ったことあるんですけど、はい、両手を使ってすごく上手に相手に攻撃してるなと思ってたから、はい、僕はてっきりもう両上肢は大丈夫なんだって思ってたんです
よ、ね、はい、基本はダメですね、診断上は。ただその動ける範囲の中でしか動かしてないので無理はしてないので、多分その中で戦ってるっていうのが実際のところかなと思いますね。
すごいですね。
いやー、ね、いや使えるものは使っとけって
。トレーニングしたらやっぱりどんどん動かせるようになるものなんですか、こういうのって。麻痺っていうのは、
まあ、その何もしないよりかはやっぱり刺激は多少は与えてあげておかないと、その筋肉もやっぱり弱くなっていくと思うし、
そうですよね、
まあそうなんでしょうね、まあ、ずっと突き耐えてる期間が長いからあんまりよく分かんないけど、例えばこう、筋トレするときにこのダンベルとか、こういうのの向きが変わっちゃいますよね、これが内側に入っちゃう、
そうですね、曲がらなくて、
なんかそんな感じとか、そういう時に違和感を感じますけど、あ、まあ、日常的には大丈夫かなっていう感じですね、
そうなんだ、
はい、ですね。
なんか新たな発見っていうか、 ね、我なんか元に帰ったっていうか元に帰った
そうだ長野さんそうだ障害があったんだみたいな。そうそうそう、
だってこの番組で取り上げることなかった。
そうですね、なかなかあの僕が障害者ですよっていうのを隠してはないし、うん、あの言ってないっていうこともないんですけど、うん、改めてこうですよって言ったことはないので、うん、はい、ですね、うん、まあ、はい、まあ僕のねこのラジオを聞いていただいてまた理解が広まればという感じでしょうか。
そうですね、
はい、うん、はい、ということで今日はあの脳性麻痺と小児麻痺の違いについて、はい、ね、ガンちゃん先生にお話いただきました。
あの参考になれば幸いでございます
、はい、勉強になりました、は
い、ということで、うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、あの少し一息入れましょうかね。
そうですね、
はい、じゃあ曲を、はい、あのいきたいと思いますけれども、竹内まりやさんで素敵なホリデー。